夢かなラジオの暇です。それでは夢かなラジオを始まります。
第255回夢かなラジオは理学療法士の久保ちゃんと発信します。ファイナンシャルプランナー兼理学療法士である久保ちゃんから借金ってなーにって聞いてみました。それではよろしくお願いします。
だってクレジットカード今この世の中にありますから、
あの牛島くんが喜ぶやつですよ、その流れは。
いやでもこう別に借金しとるわけじゃなくて、来月自分が働いとれば給料もらえるんで、来月の自分頑張れっていうだけです。で
生きてれば、
はい、生きてます。いやもし死んだ場合は別に親に迷惑かけるわけじゃなくて、
でも支払いは1ヶ月分親が払わんといけない。
生命保険かけとけばいいだけ。
そっから出すんだ、その残金じゃないもんね、はい。ああ残金がない状態で話してる
から、ね、あれだって生み出されますからね、死んだら。無から有が生まれるんで。
そういう知識を作りに行ったわけでしょ。はい、その自分が背水の陣で生きるためにファイナンシャルプランナーの資格を取った。
ああ、そうです、そうです。背水の陣でどこまで生き延びれるかはそこにかかってます。
なるほど。
結構、いや、大事です、それは。
いいんじゃないですか。でも、背水の陣、悪くないけど、家庭を持って、私事ですけど、家庭を持ってですね。
はい。
その、守るべき人の数が増えた場合。
はい。
なかなか背水の陣っていうのは取りにくい。
まあ、そうです。
その、あることに関して、はい、ここで勝負を決めなきゃいけないと。
はい。
ここ一極集中だと。
はい。
いう時の期間限定の背水の陣は、それはもう僕は持ってしかりだと思うし、はい、銀行に融資を頼んでとかっていうのもありだと思うんだけど、
はい。
その久保ちゃんのあの一時の、はい、もう常に背水の陣を敷くっていう、この、来月の俺に期待みたいな、それはやっぱりなかなか守るべき人の数が増えると、はい、なかなかこうチョイスできないこともないけど、なかなかね、
はい、
まあ、テレビとかではやってるけど、
そう選択肢にあるけど怖くてできないだけじゃないですか。
怖くてできないです。
はい。でやったことないですか。
どういうこと。
例えば銀行って、まあ、あの僕が使ってる地方銀行は、
うん、
マイナス10万まで借りれますけど、通帳マイナス10までなら、ちょっと手数料かかるんですけど、借りれるというか。
あの、相手も、それぐらいの少額だったら、
そうそうです。
あの、黒い服の人たちがゴンゴンゴンゴンつって、キャーせんよってことですね。
あ、そうそう。だから来月返したらいいよぐらいの感じで、うん、マイナスまで引き落とせるわけですよ。
うんうんうん。理解できるよ。
その制度があるのになぜ使わないのかは、うん、まあまあ、使うのは良くないかもしれないですけど、使ったことない
人。いや、俺一度もないわ。一度もない。
得るんですよ。
俺、まあ、就職して15年以上経ちますけど、
はい、
別に自慢でも何でもなくて、口座が5より下になったことない。
はい、ああ、それはすごいです、本当に。
その、予想外の出費があるじゃない。
はい。
ザクッと引かれて、
はい、
5万5千円ぐらいの残金の時に、はい、なんか全身が汗かくような、これもまずいって思ったもん。
あ、そうなんです。
そこの金額が、俺は5万円だったのかもしれないけど、久保ちゃんはもっとしたってことよね。はい、
そうです。
イメージとしては。
マジでやばいと思った時は、マイナス9万7000円。ね、これはほんまにやばいぞって思いましたね。
だって次の月の給料、マイナス9万スタートみたいな感じでしょ。
あ、そうです、そうです。でも一応考えて、あの、ちゃんとボーナスの時とかに当ててましたけど。
それは、今、久保ちゃんは、そこから出したわけでしょ、
はい、
もうそのマイナス9万7千円の男じゃないでしょ、プラス9万7千円の男
ぐらいはありますよね。
で、言うともう事実上はだって19万4千円の男になったのと一緒じゃない。
あ、そうです、
そうです。
いつの間にか、
は
い、
あの時から考えたら、
はい、
そうです。ちょっと勉強になりました。
いやでもこうできる制度があるんです。だからこう恐れることはない、
まあ、みんな知らないよ。各銀行がマイナスいくらまで、まあ、まあ大体多分地銀はは
い
マイナス10のイメージはあるけど、
最初に説明されるんですけどね。なんならあの僕の某先輩が言ってましたけど、最近家を買われた先輩が言ってたんです、うんうん、あのマイナス10超えたら勝手にカードローンになって、月々こんだけ返してくださいになるだけやけ、別にあれ円やでって言われます。
いやいや
いくら借りても同じやでって言われました。
もうだから正しくないよね、そういう、まあ、でもそういう先輩がいる、教えてくれるっていうのは、
はい、
その先輩も背水の陣なわけじゃん。
そうです。背水の陣くぐってきた方なんですよ。で、僕より先におられたんです。もう足つくよぐらいのとこまで。
うんうんうんうん。なるほどね。
けど、こう、石があったんですよ、そこに。足を置ける。
あの、あれ寒いなと思ったら、
はい。
あの、真冬でちょっとすっぱだかで外出たけど、
はい。
木に抱きついたらすげえあったかいよぐらいのやり方を教えてくれたわけでしょ。
そうです、そういうことです、そういうことです。
これでもお聞きの方はね、マイナス10までいける、じゃあいけるじゃんみたいな感じ、まあ、最悪マイナス10まで銀行は対応してくれる可能性があるよと。
そうです。
で、それだってマイナス、次の月がさ、マイナス10だったのが、はい、マイナス3ぐらいまでしかなんなかったら、多分銀行もずっと考えるじゃん、はい。一度はプラスになるから、
はい、
銀行は何も言わないだけで、ずっとマイナスをキープしてたら、それ言うてくるでしょ。
でも、まあこれもまた某後輩なんですけど、最近子供を出産された後輩の方なんですけど、
はい、
その方は、毎月マイナスでしたよ、確か。マイナスを繰り返して、リボ払いのリボの上だけ払って、永遠マイナス繰り返していって、だけ利子分だけ払い続けてマイナス繰り返していって、もう何も別に督促状とかも、そこだけ払っとけば何も来ないんです、これって教えてくれました。
だずっとそこの金融機関に10万円借金し続けるってこと
あ、そうそう。いろいろ借金し続けとったけど、別になんか来るわけでもなくて、一回給料が入ってまたマイナスになるだけを繰り返していくんだから、別に来ないです、そこは返してるんで。
良質な金融機関だったから
でしょ。あ、そうです。
メッツチャンネルを始めました。中間管理職育成を動画で学べるコンテンツから、解剖学の授業まで、医療の質を上げるための動画を集めた YouTube チャンネルがメッツチャンネルです。YouTube で METTS カタカナでチャンネルと検索していただき、歩くという文字のアイコンです。ぜひご登録をお願いします。
牛島くんだったらもう飛んでるよ、それ。
ああ、飛んでます、飛んでます。そういうとこに借りちゃダメなんですよ。闇金とかって言われるものはダメで、ちゃんと絶対金融機関に通すはずなので、そこで借りる。
うん、いわゆる銀行とか、
はい。
っていうところで借りましょうってこと。
そうです。そしたら、そういうことだって、頭をちょっと使えばできるわけです。
まあみんなでも闇金に借りたくて借りてる人いないからね。
いやまあいない
ですけどね。銀行が貸してくれなくなったから闇金に行くわけでしょ。
はい。はい、だからそこはやっちゃダメですけど、
うん、
でも普通に暮らして普通に働いとけば銀行はそれだけしてくれるので、
なるほどね。
なんか我慢して節約して数円安いのをこれよく言ってしまうんですけど。
いやちょっと耳が痛いよ、それは。うん。
はい。2円安いのを、まあ、毎日買って2円だとして、365日買ったとしたら、700ちょっとじゃないですか。
めちゃめちゃ浮いたじゃん。
いや、700円ですよ。
いやいや、ゾーン4本ぐらい飲めるの？
でも1年間で4本しか飲めないんですよ。
1年間で4本余計飲めちゃう。
例えば20円だとしたら、まあ、10倍なんで7000円。
そうですね。一気に大きくなる。
はい。誰かと焼肉に年に1回行く分は浮くんです。
その、毎日20円か。
はい。
毎日200円だったらすごい額だと思うね。
いや、それはすごいです。だからそれは意味があると思う。それ毎日200円だったら、うん、7万とかになるので、1回旅行に行けるんですよ。年に1回ある休みとかの時、うん。長期の休みに旅行に行くために200円貯めていくっていうのはすごいいいと思うんですけど。
うんうん、
けどこう、数円でこう、我慢して、あ、こっちの方がいいのにな、けど2円安いけこっちにするかって悩んで買って、それがストレスになるぐらいだったら、2円なら、自分がいいと思う買えばよくないって思う。
なるほどね。
毎日買うもので必要なのであれば。
日本の農業、牧場をやってる人に別に悪意がある言い方じゃなくて、
はい。
いろんな種類の牛乳が置いてあって、
はい。
利き牛乳俺はできないから、
はい。
2円安いからこっちにしようっていうのだったら別に問題ないわけじゃん。
まあ、そうですね。
別によくわからんけど、安い方でええか、はい、牛乳なら。
はい。そうです。
っていうのだったらいいけど、
はい、
本当はこっちが欲しいのに、うん、B の方が2円高いから A にしようとかだったら、
はい、
それは本当に果たしてその金額分と QOL を天秤にかけたら
すり合っと
どうなんでしょうかと、
はい、
それがでも久保ちゃんの場合2円じゃないじゃない、3万円違ったりしても天秤にかけるじゃない。
でも3万円違ったって、でもそれ1回じゃないですか、多分その1回です、
ね、毎日じゃないもんね、
はい、じゃないです。だからこうかけるものが変わってる。365じゃなくなってくるので。
あ、なるほどね。
なんならそれ割る365とかになるんで、毎日使うものとかだった
ら。そうすれば、じゃ160円ぐらいになるかもしれないとか。
一日数十円で使えるものなんかもしれんのですよ。
うんうんうん。
なら、そっちの方が良くないって思います。
まあ、年で割ったらそうだけど、年で割った後にさ、
はい。
年間何回使うかっていうのも、その割り算にやっぱり組み込んで、はい。いかないといけんと思うし、はい、年365回使うんだったら、はい、3万円高くても俺はいいと思う。
です。僕の自転車がその結晶です。
まあまあね。まあね。でも、 ちょっとまあ、俺の予算からはるかに超えるから、ちょっと難しいとこではあるんだけど、
はい、
だ例えばカーテンとかだったら、
はい、
何一回こう投資したら、もうずっと使い続けるものじゃない、はい、基本はさ、
はい。
だったら気に入ったの買った方がいいとかっていうのはイメージつくのよ。
そうです、そうです。
布団とかね、掛け布団、
はいは
い。あったかい方がいいじゃない。
はい、
いや、こっち安いからこれにしようって言ったら、もう寒いとか、はい、寝れないじゃないかとかだったら、それはいかんなと思うし。
はいはい
っていうところよね。だからまあそれは人それぞれ価値観が違うと思うし、
そこは
カーテンなしでいきますみたいな人もいるだろうけど。
はい、なんでそういうとこは突っ込まない。だからそっちで考えるのだったらそれでいいんじゃないか。けど貯金するのに、なんか貯金することを考えるのであれば、この先そのお金で何をしたくて、いくらいつまでに貯めなきゃいけないから、これを安い方を買うよとか、そういうの決めてやらんと釣り合ってこんくないってなるんで、
そ
こは考えた方がいいと思う。
人生の QOL を下げててっていうところまでして切り詰める必要があるのかどうかっていう部分を天秤にかけないといけないと、
は
い、
そうです。だったら数十円稼げることをすればいいだけですか何か、ね、
どうしてもでも成し得たい夢があるから1円でも多くこれは貯めとかんとあかんのんやっていう強い思いのもとに、
はい、
その貯めるんだったらそれはどうぞやった方がいいんじゃないですかっていうことだよね、はい、
じゃあそれでやりましょうよってなりますけど
将来の不安のためにってい こう漠然としたものだと言うとちょっとそれは違うんちゃうかなっていう、はい、
そうですねだったら何が不安なんですかってこう聞いてちゃんと導いてあげるのが多分 FP の業務なんだと
うわーかっこいい不安の F なんだね
不安の F なんですかね分かんないですけど何も業務したことないやつがこんなこと言っちゃいけんと思いますけど、けどそういうことなんだとは思う。
いや、でもすごいいい資格だよね。どれぐらい勉強したら取れたの？久保ちゃん的には。
まあ、なんか教科書というか、こう、いろんな会社からも、出てるテキストが。
うん、結構分厚いね。
これ2級なんですか？ 3 級も同じぐらいなんですけど、僕はこれ2回読んで、最後のテスト前に、なんか、あ、やべえ、やってねえって焦って、バーって、入れてしまったんですけど。
多分いや、その、何ですか？バーって入れたって。2回読んでまだ理解できたけど、そっから先が、何バーっと入れるって。
いや、こう、これ問題もついてるので、ちっちゃい問題集みたいな。う
ん、はい、はいはい。
だから、こう、問題解いて、どこができてなくて、だから理解するために一回 Google でもう一回調べて、これ簡単にしか書いてないんです、うん。で、あ、こういうことかって言って、事例を見ながら勉強して、行ったら受かってましたね。
じゃあもう、やりますもん。この、夢かな系列はですね。久保ちゃんのコラム、やっぱ週1回発信したいなと。ファイナンシャルコラム
を。ファイナンシャルコラム。
書いていこう思ったらやっぱり勉強すると思うし、考えると思うし。
そうですね。うん。確かに。なんかいっぱいあるんで、コラムにするってなったら、そこを勉強するかもしれない。多分1日30分、試験までの3ヶ月とか、2ヶ月とか、30分から1時間ぐらいやっとけばめちゃめちゃ頭に入って絶対できるとは思うんですけどね。
お、皆さん、あの、久保ちゃんコラムを始めるべきだと思う方はですね、info@met2sf.com info@met2sf.com に送っていただいて、皆様の声でもう久保ちゃんの新企画をね、やるかどうか決めますのでぜひ皆様、もしそれ滞ってたら、久保ちゃんに、全然やる言うたのやってないやないかっていうふうに、文句も言っていただいていいと思うので。
はい。
いや、でもやっぱりそういう何かしらアウトプットしないと、インプットだけではやっぱり実利にはつながらないかなと。
ね、はい。なんで、今回も自分、テストちゃんと、どこができてどこができてなかったですよって点数が返ってくるんですけど、
うん。
なんかリスクマネジメントのところの点数が壊滅的だったので、そういうの、確かにここって全然アウトプットしてなくて、金融資産運用とかのところだったら、今の職場の後輩と話したりとか、貯蓄とか株式とかの話してたんで、めちゃめちゃ点数良かったんですよ。
うんうんうん。
けどその話してないところってすごい悪いんで、アウトプットは大事なんやろうなとは思います。
久保ちゃん自体がやっぱりリスクマネジメントがやっぱりできてない可能性がやっぱりそこでは
浮き彫りにされたかなと。ここのリスクマネジメントは全然保険の話ですからね、ただの。
あ、でも本当に一つのね、やっぱり僕はあの PTOTST が今後職域を拡大していくためには、もうそれぞれが独立される方がおっても僕はしっかりだと思うし、それが全然いけないなんてことは全然思わないので、反対に、そういう可能性を、もっともっと職域を広げるっていう意味でね、うん、そのためには自分のファイナンシャルプランが立ってないと、
はい、
思いだけではできないと思うし、なんでぜひ、連絡いただければ、久保ちゃんとつなげますので、リスナーの皆様、先着5名ですから、お早めに。先着ですから。
なんか、適当なこと言ってるんで、こう、嫌われてるかもしれないですけど、なんか。
でも、久保ちゃんの借金論って大事だと思うよ。その借金論っていうか、その、借金に対する見方っていうのは、それぞれ人が違うと、やっぱり本当に借金がもうね、劣化のごとく借金なんかゼロがいいんですよみたいな人もいっぱいいると思うし、
はい、
まあ、当然ゼロ、それはゼロにできるんだったらみんなゼロにしてますっていう、精霊カードがあればみんな使ってるんですよっていう、
そう使ってますね
話のわけだから、
はい、
だからやっぱそういうのがいろんな視点がねできて、自分の夢を叶えるために発展できたらと思っておりますので、
はい、
ぜひともこの長尺なんでね、3本分ぐらいいきますから、これで編集したら
あとは、なんかあれですね。22歳とか、23歳の人が、そういうことに興味を持ってくれたら、僕はもっといいかなとは思います。
ああ、本当にそう思うよね。
はい。
22歳の子とかにね、話したらさ、興味持ってくれたら、挑戦しようとするじゃない。例えば株式にして。
はい。
もうあんたにもう上になってくるとね、もう何言うても響かないから。
保守的ですから。
もうね、人はね、変わらないの。もう、硬くなったものはね、柔らかくならないのよ。硬くなったお餅を、もう一回茹でても、柔らかくはなるけど、味が落ちるのよ。
そうですね。
うん。
日和さんもヒートアップしてきましたね。
いや、だから僕はもう常にこねられて、硬くはなってるんだけど、まだこう、柔らかくありたいな、思っております。お後がよろしいようで。
お後よろしいようで。
本日の放送はこれで終わります。皆様からのメッセージをお待ちしております。アドレスは info@met2sf.com info@met2sf.com です。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。